ゲラ時代167回、私ゲラパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
4月になったということで、新年度ですか。
はい、新年度ですね。
なんか桜とかはもう雨やら風やらでだいぶ散っちゃってますけど、まあちょうど入社式もあったから入学式のシーズンっていうことで、
いやー桜ね、今ちょっと前ぐらいが一番綺麗だったな。なんかピーク短くない
っていうか、なんか桜ちょうど咲き始めたぐらいからなんか雨が続い、あ、これ言ったら地域バレんのかな、あ
の、いやいや俺のところも降り続けてる。
ああ、もう連日雨雨雨、降ってない時も風風風みたいな感じだったからだったからそうなんですよ。なんかその桜とか花見とかって意味ではパッとしないけど、まあ、それでも咲いてたは咲いてたし、新年度は新年度ですからね。
そう、逆に俺その結構前回収録より前にその花見誘われて行ったんだよ。
ああ、じゃあ結構早い段階で行ったんですね。
そうで、その当日集まってそのみんなその強がってはちょっと五分咲きだねとか言ってたんだけど、どう見たって二分咲きだった。
二分咲きってほんあの昔懐かしいトリビアの泉でしか聞かないけど、
枝見て酒飲んでた。
トリビアの種でしか聞かないけど二分咲きなんか
相当つまんねえ施設の時。
結局だから私は今年花見行きずじまいって言おうとしたけど、よく考えたら花見なんか7年ぐらい行ってないから関係なかったわ。終わりです私の。
らしいな。まあね、花見こそできま、まああのすごい綺麗な花見こそできてませんけど、ちょ、私最近ちょっとはい、やっと打ち上げをしまして。
打ち上げなんかあったっけ、はい、最近
TYC ワンマンライブ梅手と寄せの打ち上げを。
ちょっと待ってください。最近って12月ぐらいにやったことを最近っていう風にして話してるですか。
いや今11月のライブの打ち上げを先週やったっていう話なんですけど、
4ヶ月ぐらい経ってますけどね。
1年のね3分の1が過ぎようとしている。
あ、そうか、あれから3分の1年ぐらい経ったのか。
いやそう、その忙しくて正直終わった後のなんかもう何2025年代なんか本当に忙しかったし、で終わっその2026年入ってからも入ってからで、ね、なんか忙しかったのよ。
まあそういうの重なったりしますからね、タイミング的に。
そう、選手にもちょっとなんかこういう用事とこういう用事があってみたいな話したと思うけど、なんか普通になんかライブあったりとか TYC 関係ないライブあったりとか、
はいはいはい、
で仕事もまあまあ忙しい、もう忙しかったんです。でもう全然自分じゃもう やる気力がなくて、もうぶっちゃけ逃げ切ろうかなと思ったんだけど、
逃げなくてもいい、なんか、いや、そう、放置するのは放置するでいい。逃げるってのはちょっと
変わる、逃げきれないかなと思って。
なんかニュアンス変わってくる気がする。まあまあまあ。
いや、そう、やんないのみたいになって、みんなが開いてくれたっていう。
ああ、いいじゃないですか。
そう、ね、メンバー以外にも、スタッフとか、関係者とか集まってくれて、
じゃあ、本当にちゃんとな、ね、まあちょっと時間は経ったとはいえちゃんと打ち上げとして、
そうそうそう、
実施できたと、
一応やれたっていう、皆さんにありがとうございましたって言えたっていうね。いや言えたのか、そう、本当何の考えもなくなんか飲んでた気がする。
まあ時間経ちすぎちゃうとそうなるよね。
うん、そう、まあね、まあ一応 そうね、まあしまったというか。
いやそうよ、
まあね、まあ、ただ個人、まあ一応ただっていうか、まあ、個人的にはそのまあ I1 もやりましたっていう、その本当はね、そのね振り返りとかをね、アンケートとか集めたんですよ当日。
ああ、
それとかもあんまちゃんと読めて、うん、あ、読んでは一周読んではいるんだけど、あんま集計できてないし、そのいろいろ事務的にいろいろなことがあったんだけど、本当はそれをその反省というか、その言語化というか、こうレポートかなんかにして、
うん、
そのナレッジに本当はしたいんだけどと思ってたんだけど
なんか社会人じゃね
いやそうだよ。いやだってそのいないじゃんこんなこと、その なんだ 俺会社じゃないからさ、
うん、
そのゼロからこう始めて、そのやったっていうさ、あれがさ、だ残りも生きないのはなんかこう、あ、どこにも行けないのはもったいないというよりは、そのなんか多分このこれは多分蓄積して、その自分で有効活用するか、まあ、その分配するかみたいな、他の役に立つというとか、本当はした方がいいと思ってたんだけど、
まあ言い方あれだけど、客に書かせるだけ書かせて何もしないっていうのは、まあちょっと不義理っぽくも見えちゃうしね。
あ、そう、あ、アンケートは全部読んだんですよ。僕その当日にもらったアンケート全部読んだんですよ。
あ、まあそれはもちろんだ。多分アンケートはこれは TYC がどうのこうのじゃなくて、まあオケのアンケートとか、あのオーケストラでもアマチュアとかだと、あのアンケート書いてくださいって挟んでたりするんですけど、
うん、
あれとかもぶっちゃけあのもう当日に回し読みしてもう終わりみたいな感じになってるパターンが多いと思うんだけど、本当はなんかあそこにやっぱこうオペレーションとか実際の曲の改善ってなんかここどうだってみたいな書いてたりするから、本当はちゃんとなんかこういうこと書いてあったみたいなの全体で共有して、なんか次回の演奏会の糧とするというか、ちゃんと反省してこう次に持っていくべきなんだけど、
そう、
そのいいアンケートだけを見て気持ちよくなって、その
当日を待ってる
パターンが多いから、
多い多いし、一体どれだけの団体がそのなんか運営上のこう反省点とか、その明文化して次回以降の改善に生かせてるかっていうさ話もあんじゃん。
そうまあ そこまですると負担が大きいから難しいっていうのは分かるんだけど、本来そうあるべき姿としてはそうだな、アンケート取るからには。
そう、
まあそれはまあ OK に一瞬話脱線したけど、まあ、多分TYC というか普通のライブとかでもアンケートとか取るんだったら、まあそのサイクルに載せる方が本来は正しい姿な気はするよね。
だしアマチュアがホールワンマンゼロからやったっていう、これをこう1回のその経験に済ますんじゃなくて、そのこの俺らのがなかったノウハウを誰かにこう渡すとなり、自分らが次やるときに生かすなり、本当はするべきだろうなっていう考えがあったんだけど、もうそれがもう全然できないまま3、4ヶ月経っちゃったなっていう心残りだけあるけど、まあかなり脱線しちゃいました。なんかそれを除いたら、まあ一応そのずっとやってきたワンマンがやっと閉まったなっていう、
はいはい、そういうことっすね。
そう、まあまあまあこれからもね、まああのまあ結局それで結構いろんな人に言われたんだけど、今後まあどうすんだみたいな、
はいはい、
でそれは一応その今年の年明けぐらいには一応結論づいてて、
うん、
あのまあ、メンバーが全員揃っワンマンみたいに全員揃って、正規メンバーが全員揃ってライブやるのは、まあ、しばらくは難しいと。
まあある意味しょうがないとこはあるけど、
うん、じゃあまあ辞めるなり休んだりするのかっていう選択肢もある中で、しばらくは、まあ、サポートを入れるなりして、まあ生命活動の維持じゃないけど、 こう TYC という野望を下ろさない程度に、まあ、ライブを続けていこうっていうのが今の方針というか、
はい、あ、実際そうですよね。今年入っても何回かライブやってらっしゃるんで、
そう、
まあ、そういうことですよね。
そうだから、まあ今参加できないメンバーには戻ってくる場所が、まあ、いつでもあるし、まあやれてるメンバーとしては、まあ、定期的にやれる場所が確保されてるしっていうのを、まあそのでかい北極星は一回なくなったけど、まあその
かっこいい
維持継続維持継続っていうのを、まあ、モットーにしつつ、まあまあ今既存の楽曲温度とかを広めていこうとか、まあ、そういうことをまあ地道にやっていこうかなっていう考えなんだよねみたいな。
ああね、
そういうことは話したかな。
いや、でも実際なんかちゃんと3、4ヶ月、まあそうか、そういう話したの自体1月の頭って言ってたっけな。だから
あ、そうそうそう、あのね、したっていうか、いや、まあ、あ、もうラジオで言っちゃうから、これ、その、あの、僕、その、どうだったみたいなやつを、その、Google フォーム作って、あの、メンバーにばらまいたのね。
メンバーに Google フォームをまいたの？
ばらまいた、そう。
あー、なんか、珍しいね、なんか、ね、そう。Google フォーム使うって。
そうそう。あ、それ、実際、その、マジで、口頭で聞くようなことを、その、なんか、あの、いや今後活動頻度 どうしたいとか、なんかあと事情、個人的にあのなんか参加頻度にまつわる事情とか教えてみたいな、いろいろ項目作って
あ、まあ、TYC まあ生地ちょっと人数多いというか、普通なんか3ピースバンドとかの倍ぐらいはいるから。
あ、そうそうそうそうそう、そういうの実際そのあとサポートにもある程度
あーそういうこと、
ね、お願いしたから、対象者がまあ結構 5人以上いるわけよ。
確かにそれは
10いかないぐらいいる。
それはシステム化した方がいいですね。
いや、そう、それでその意見集約した結果、なんかあのおおむね TYC の何が良かったかのうちの一つに、やっぱりこれがあることによって定期的に演奏音楽をやる機会を持てたのが良かったっておおむね思ってることが分かって、
はいはい、
あ、だとしたら続けるべきだなっていうのがまずあって、まあそれであの現在の、まあ、ライブを一定の頻度で、まあ、調整しながら続けるっていう今現在のスタンスが今形作られてるっていう。
確かに、またなんかオケの話になっちゃうけど、あの普通になんかオケやめて、それはなんか特定のオケとかじゃなくて、そのオーケストラ活動をやめてその後も継続して楽器触ってる人ってほぼいないもんな。
そう、
だからやっぱり一回完全にやめちゃうと復帰、まあ復帰難しいこと実際はないんだけど、その気持ちとしては難しく感じちゃうし、
うん、
何もない中でモチベーション保って練習したりっていうのもなかなか大変だろうから、
そうそうそうそう、
場所箱が用意されてるって考えるだけでもだいぶ違う気がしますよね。
そうだから、まあ TYC っていうのが存在してるだけでもその使命というか、あの使命は言い過ぎにしても、まあ良さがあるのかなって思って、であればまあもっと需要を求められてもあるわけだから、まあやるかっていう。
で実際メンバーの人ともそうやってライブを数打ててるってことは、その外からの需要もまあいただいてるってことですもんね。
そうそうそうそうそう、
だから外の需要もあって、そのメンバーの中での需要もあって、だからもう続けるのがいいって、確かにそれは合理的な選択ですね。
そう、まあっていうね、っていうのを、まあ、メンバーの中ではまあ一応文章ベースでは話してたんだけど、まあ実際話したみたいなことはあったけど。
なるほどね。
うん。
そう考えるとも逆に、まあ それが正しいかどうかともかくして、なんか実際そういうなんか公演とか本番から何ヶ月か経ってからの打ち上げとかっても、まあそれはそれで意味があるのかもしれないですね。
そうね。
それなんか長期中長期的な振り返りみたいなのもできてる。
そうそうそうそう。まあだからそういう意味ではさっき言ったそのなんか振り返りをするべきだと思ってるのうちの、まあその半分か3分の1ぐらい、3分くらいは実は頑張ってやった。
まあそう考えると、まあそうね、まあよくやってる方だと思います。
いえいえ、恐縮です。
まあ実際そこの場を見てるわけじゃないから何とも言えないけど、
まあもう、あ、そうだから、まあこのラジオを聞いてる人はね、まあ相当なあの返事しかいないだろうから。あれですけど、あの一応こういう考えで TYC はあの少なくとも続いていくので、まあただまあね、あのいつまでもあるはあるかは分からないんで、やっぱり一回一回のライブ、あの一期一会だと思って来て欲しいなって思うし、あ、そうだ、そう、俺何言いたかったっていうと、この前ラジオ出た話したじゃん。
そう、なんかいろいろ出てらっしゃるからどれかはちょっと分かんないけど、まあ出られてますよね。
ね、どれだ、一番最近出たラジオが、出たラジオが他のバンドさんと一緒に出たんだけど、温度を作っているバンド集合みたいな。
ああ、あの東京の西の方でやったや
つ。そうそうそうそうそう、東久留米。
あ、東村山って言おうとした、危なかった。ぼかしてよかった。
はい、
まあまあ、はい、
ね、東久留米、久留米ら、久留米らね、
その車屋ラーメンみたいな。
車屋ラーメンみたいな。いや、そこで、まあ、まあバンド的には先輩にあたる方、もう20年ぐらいやってる。
お
ー、だから僕らのそのまあ先を行ってる人たちだけど、仕事してるし、
その社会人バンドとして長年やってて、しかも温度も作ってると。
そうで、やっぱりこう今自分たちがこういうのに直面しててみたいな話をした時に、そう、やっぱり続けるのは大変だけど、やっぱり続けてきたち、その続けるのが困難な時期、その落ち着く時期みたいなのは必ず来るけど、まあ続けてるのが一番大変だし、今やっててよかったと思うから、君たちもそういう時期だよみたいなことをちょっと放送外で言ってもらえて。
あ、結構熱い話してますね。
あ、そう、それもね結構来たんだよね。
あ、まあそうです。なんかそういう、まあ社会人バンドとかってなると、まあある意味サークルみたいな側面もあると思う。
そうそうそうそうそう、
そう、なんかやっぱ運営していくだけでも、まあ大変っていうか、まあちょっと TYC がどういうこうなんか運営方法なのかあんまり分かってはいないんだけど、まあ一般に代表がいて、まあその下に何人かいる形だと、結構もう代表次第でどうにでもなっちゃう存在だからね、その小さいサークルとかっていうのは。うん、だからそういう意味でも、そうね、そこの、なんか、意思というか、そこは固まっただけでもだいぶ大きい気はしますけど。
うん、まあ少なくとも俺のね、意思は固まっ、まあ今、しばらくのね、意思はね、固まったから。
それは、なんか。
まあ、で、まあ、ね、ものすごい頻度でやると結構集客大変になっちゃうんだけど、まあそれも結構気にしながら頻度とか調整しようと思うので、その、
はいはい、
迷わず来てほしいですね、来れる公演には。
まあさっきいつまで続けられるかって話もあったけど、まあ最近、まあ、最近できた言葉なんで、まあ、押しを押せるときに押せみたいな言葉もありますから。
でまあ飽きられないようにこう工夫とかもね、ちょっと今後考えていけたらと思うし、
うん、
まあ、もちろん新曲作る作らないはうちの場合ちょっと簡単じゃないんだけど、 俺が作るって言って作れる体制じゃないから、少なくとも。
あね、うん、
まあいろんなことを考えながら、まあ続けていければなっていう。
おい、なんか すごいいい話ですね。
なんかこんなにいい話するつもり、いい話で自分で言うからだけど、ここ結構語る気なかったけど、ふうふう長く語っちゃいました。
いや、もう全然語っていただいて、なぜなら今日メールが来てないんで。
え、珍しくない？結構だいぶ久しぶりじゃない？
まあ、なんか多分たまにタイミング的にたまに来てないとかも、やっぱメールを当たり前と思っちゃいけないですから、我々。
いや、そうね。
ああ。
まあね、いつもね、メールを送ってくださる皆さんに、本当感謝をね、気持ちを持っていきたいです、本当に。
そうですね、本当に。どんなメールでも読みますので。
はい、本当に。採用率 100% なんで。
そう、本当のスパムメール以外は全部
通ってます。本物の。
本物の。なビットコインがうんぬん言ってるメール以外 100% 読むんで。
はい。
これからも何卒よろしくお願いしますっていうところなんで、まあ、本編行こうと思うんですけど。
はい。
先に言ってしまうと、こっから先、なんか死について話すので、ちょっとそういうのが苦手な方は、ちょっとここで、今回、切っていただいてもいいと思うんですが、まあ、そんなになんか。
やっぱね、作詞ってね、結構奥深いっすよね。
ですの話よ。
リリックじゃなくて。
リリックではなく、ですの話を。
ですの話。
しようと思うんで、別にそんな痛い話とかちょっとそういう話じゃなくて、ね、なんか死生観みたいな話なんで、全然なんかあんまり気にしなくてもいいと思うんですけど、もし本当にどうしても気になる方はちょっと、ね、ご視聴を止めていただいてもいいかなと思うんで、そういうの大丈夫な方は聞きいただきたいんですけど、でなんでこの話始まりから話したかと思うと
言
うと、
うん、
つい本当にこの収録日の今朝方夢を見まして、
今日起きてくるときね。
そう、まあ、起きてくるときでもそれ夢で目覚めて朝4時頃起きたんだけど、普通に航空機事故で死ぬ夢を見て、
ああ
そう、エールフランス乗ってて、別にエールフランスが乗ったこともないけど乗ってたら普通に墜落して、まあ、死ぬ夢見たんだけど、そのなんか墜落した後続きがあって、
うん、
普通になんか多分墜落したの別になんか海の中とかそういうとこだと思うんだけど、普通になんかこの近所までなんかこう意識が戻ってきて、だからそこにいるんですよ私が。
だからただ死んで終わりじゃなくて、なんか意識だけ残ってると。
そう、だからまあある意味いわゆる幽霊みたいな状態で、なんか近所に戻されて、で、でも死んだんだみたいな、
うん、
死んだことは分かってるけどみたいな状態で夢がこう継続して、
はい、
って感じだったんだけど、でまあそこでいろいろその後なんか夢でその動きでなんか進展するっていうのも、死んだ状態でずっとこれ会社にも連絡行くのかなとかね、いろいろなんか考え始めちゃって夢の中で、なんかその中で夢の中の時系列はわかん、その実際のそのなんでフランス行こうとしてたのかと全くわかんないんだけど、ただ時系列としてはまあ今というか、なんか2日後にこのメデラジの収録を控えてるぐらいのタイミングだったんですよ、その夢の中だと。
はい。
で何を思ったかって、あれ2日後収録だけど、もうわし死んでるし、ひそかさん普通になんか収録しにディスコード来るようなんで、まあいなくて、たまにその収録に間違えたりすることあるから、まあ連絡一本よこして、多分連絡つかなかったら一旦今日起きるだろうな、これいつ私が死んだって気づくんだろうなとかって思い始めて、
はいはい、死後の
死後のメデラジの心配をしてたんです夢の中で
これは、ね、めでたいなきゃと嬉しいでいいのかな
嬉しいな、普通にただもう本当に死後の生産をしてただけかもしれないんだけど、なんかやり残したことリストみたいな
あ
そういえばメデラジやってないか、なんか収録日明日だったみたいな、なんか別に家族とかそういうのを心配するより先に、なんかメデラジでそういえば大丈夫かな
あ、序盤できたの
序盤っていうか、なんか夢だからなんか抜けてる部分もあるかもだけど、それは結構鮮明に覚えてるけど、それであれそういえば大丈夫かなと思って目が覚めたみたいな
ああメデラジ大丈夫かなって目が覚めた、
そう、ああ夢かって。
だか確かになんか変なもん、なんか例えばなんか仕事の心配するとか、まあ確かに普通だし多分印象残んないけど、そのメデラジはみたいなことか考えたら、
いやそうで起きてからいろいろ考えたから、あれ多少覚えてるまんま目覚めたから、起きたのしばらく考えてて、確かにそういえば、うん、メデラジこうやって月2回ぐらい収録してるけど、その途中でめでたいが死んだらどうすんだろうなと思って、
はあ、
あのというのがあのこれこのラジオで、まあ、4000万回ぐらい言ってるんですけど、メデラジのこのサービスって私が借りてるレンタルサーバーの上で全部動いてるんですよ。
うん、
あの私が借りてる VPS っていうサービスの上でこうメデラジのサーバーが動いてて、そこの中にあの音源のファイルだったりとか、このウェブサイトのシステムだったりが全部入ってるんで、言っちゃえばその外部サービスを全部私が管理してるんですよ。
そうそうなんですよ。
うん、でそこでふと思ったのは、いやもうこれは完全にあの家庭の話だし、全然その実際そうなった時もう強制はしないんですけど、私が死んで仮にひそやかさんが単体でこう継続したいと思った場合、
はい、
もしくは、まあ、メデラジって名前ついててそんな方成り立たないけど、別なやつをあてがって新生メデラジを始める場合2代目めでたいを擁立する場合
いやそのもう一人のやつをめでたいとするからまた別だけど
まあなんかそう、まあちょっと実際死んだ時どうするって話ちょっと後でしようと思うんですけど、実際なんかそういう選択肢を別に私は許容するし、そのめでたい死んだ後2体目めでたいが出てきて別に恨んで出てきたりしないだろうし、
なんか別にその別のやつを別のやつとして入れればいいわけで、めでたいを襲名する必要はないじゃん
いやでもめでたじなのにめでたいいないのちょっとあまあ名前も、あだ名前変えるんだったらサービス事故とかいる かめでたいメデラジを残すと仮定した場合に、まあいろいろ選択肢あるじゃないですか、そのひそやかさんが一人でやるもあるし、
もあるしね
ってなった場合も、そう決めた場合も、例えばこのポッドキャストのサービスが今だとそれこそスポティファイとかで自分あのそこでスポティファイ上にファイルアップロードして運用できたりするんだけど、そういう時はもしかしたらアカウント引き継ぎとかをすれば、ひそやかさんが完全 100% 引き継いで、あの私のアカウントから管理者権限みたいなものを交換して続行できたりする可能性はあると思うんだけど、
外部のサービス使ってるからね、
そう
アップは。
ただ私のサーバーで私が全部やってる今の現状の場合だと、多分自分が死んだらもうそのサービスももう、まあ、死んだことを感知してか、もしくはまあ、支払いが滞るかなんかで、多分そう遠くない未来にこう完全にシャットダウンされるはずなんですよ。
はい、
そうなった場合もう何も残んないんですよ
いやひそやかが死んでも、うん、メデラジはその残る可能性があるけど、メデタイが死んだ場合もう全部消えちゃう。
そうなりますあの だから仮に久坂さんがまあ人に対して死ぬのあれは仮定をするのちょっとあれなんで、まあ例えばメディアで続けられなくなったとかってなった場合に、
はい、
私が一人でやるとか、あともしくは別の人を久坂として用意
だからだから目代わりを置けばいいのだって、なんでそいつを久坂としないといけないあとメディアジーだから久坂なる必要ないし、
確かにいやまあいかなる方法で続けようと思った場合、そこは私が管理してるから、うん、まあ、いけなくはないんですよ。
あ、
実際あの初代久坂さんの意向を組む必要あると思うけど、あの続けてみるけど襲名だけはやめてくれとかいろいろあると思うから
ちょっと遺言書書いてね
そうそう、そうじゃない、あのまあだろ、私が残ってる場合は私がこう閉じる選択も続ける選択もそのどっちもそのカードは持った状態なんだけど、久坂さんだけが残された場合はカードがないん、
はい、
そうだからなんかそうだろう、メデラジってなんか意外と私がいなくなったらめんどくさいなと思って、めんどくさいというか、なんか逆かこうスパッと切られるから、なんかどうしたらいいかなと思ったりして、で、まあ、そこからちょっと派生してあのまあ、ひさかさん、まあ、TYC って実例上げて話すのちょっと難しいかもなんですけど、まあ私もオーケストラやったりこうメディアラジやったりとかで、まあ、いろいろ動かしてるものがある中で、もし仮に今パタッと死んだ時どうしようかみたいな話をちょっとしようかなとなんかそういうあの就活の終わりの活動って書いて就活の話をしようかなと。
30代前半だよね
いや30代前半って逆、いやだからこそあの死亡リスクは年々上がってってるから
あ、意識し始める年ってこと？
まあもうあるし、あの突然死とかはいつ来てもおかしくないから、
あ、まあでもそのまあね、その話したいって収録前に言われて本当にそれでいいのかって2人で話し合ったけど、その今日の夢の話だから熱量持って話せるの今しかないなってので
確かに
始めたけどさ、でさ、そう言われてさ、そのあなたに話し合わせるわけじゃないんだけどさ、
はい、
俺結構考えてるんだよね。
やっぱ考えるんですか？
年に2回ぐらい考える。
あ、だ私よりよっぽど考えてる。だ私数年に1回とかこういうきっかけがないと考えないから。
いや、それはあのなんか音楽で俺主導でやっているプロジェクトがいくつかあるからかも。それこそなんだっけな、昔アイマスのジャズとかやってた時とかもそう、自分が編曲してたし、で、あ、でもその時あんま考えてないな、ごめん嘘だわ、やっぱ TYC だね、やっぱ TYC、 あのワンマンライブこうまあやってもうめっちゃやってきて、
はいはい、
まあ、それもありました。でさっきの TYC 続ける続け、全員揃わなくても続けるか続けないかみたいなことをやっぱめっちゃ考える中で、じゃあ俺が急にいなくなったら TYC って残んのかなっていう
のを、あ、そのパターンもあるよな実際。
そう、俺は結構考え、 この1年結構考えたんだよね。
それは自分の意思に反、まあ意思と関係しても関係しなくても久坂さんがいなくても回るかっていう、
そう
そういうことですよね。
そう、まあ一旦その話はその結論というか俺の考えは一回置いといて、
はい、
でそれ以前もなんかやっぱインターネットとかさ、まあ SNS でさ、
うん、
こう 今何してるかは、昔は動向が見えたけど今わかんない人とかいるじゃん。
いやめっちゃいる。あ、
急にパタンと、
その中学高校とかの同級生とかレベルでさえいっぱいいるし、あの本当に当時ツイッター今 X のもう相互フォローだけどあんまりなんかリプライとかも送ったことないぐらいの人だったらなおさら、なんかあれいつの間になんか久々に思い出してみたけどこの人 5,6 年つぶやいてないんだみたいな。
そう、仮に俺がその仮にそのなんか消息がなくなるときとか姿がな消えたとして、
はい、
この人たちにそれが知れ渡らないよなっていう。
まあそうね、あの例えばなんかニュースで報道されるような何かが起こっちゃったらまた別だけど、そうでもなければ
そう
ただインターネット上から姿を消しただけでは知り得ないですよね。
知り得ないし、もっとそのインターネットじゃなくてもっと近くの普通に友達で、例えば会社の人とか家族とかはもう分かるじゃん、どう考えたって。
まあ会社には連絡行くからね、何かが起きたら。
そうじゃあ昔の同級生とかそのレベルになった時にすぐ分かるかっていうとどうよって話だよね。
いや、わかんないですよ。
うん。とか、まあ、あとな、いついつどこに集合みたいなの言われて、友達と約束したとして、もう俺が仮にここで死んだとして、俺がその場に現れない、これわかるんかみたいな。
最初にその夢で例に挙げて、まさにメデラジの収録に来なかった場合と同じっすよ、ね。
そう。俺は、なんかそれ結構、その、たまに考える。
おお。私みたいなそのポットでの前夢きっかけでちょっとちらっと考えたよりよっぽどその奥まで行ってらっしゃる可能性ある。
でもなんかどうだろう、最深部まで行ったことはないかも、そういう意味では。
ああ、それはあのマジ自分が死んだらどうなるみたいなことを最深部まで考え尽くしたら気が狂うか悟り開くかどっちかでしょ。まあ、それはまあ最終まで考える必要ないと思うんだけど。で、そう、まあ実際じゃあ例えば私が今本当に例えば昨日航空機事故で死にましたってなった時にメデラジは続かないです、残念ながら。
まあその物理的に続かないし、まあ、
静岡さんがそれを知るかどうかも分かんない。
いや、知らないんじゃない？だいぶ難しいよね。
いや、そう。だから、航空機、だから飛行機墜落とかまで、そのレベルまで行っちゃうと、多分その、この事故で亡くなった日本人の名前はうんぬんかんぬんで、多分出るから、
うん。
めでたいって。
いやいや、まあ、めでたいかはさておき、名前がバーンってね。
佐藤太郎さん、山田一郎さん、めでたいさんみたいな。あの出るから、もう そうなったらそこで、って なると思う。
うん。
けど、ってなって、その後の意思感と関係なく、めでラジは終わりますと。なぜなら、サバが閉じるので。で、閉じなかったとしても、ひそかさんに、あの何の権利もあげてない今現状だとどうこうする術が残されてないので、
そう、今までのデータを持って持ち出すことができないので、その仮にこう続けたとしてもそのアーカイブは全てなくなるってことだよね。
そうね、あのよりあれの話をすると、実は、まあ、バックアップ目的で過去の収録分とか全部あの Google ドライブにも保存してあるから、
あ、そうなんだ。
そっちをサルベージできれば、あの過去のアーカイブ戻ってきはするけど、
あ、
ただあの Google にそのデータ吐かせるのと もう相当大変だろうから。
ああ。
人のアカウントだし。だから、そこは、もし、久坂さんがラジオ続けるってなっても、もうヒソラジとかでやっていただくしかないかもしれない。
はいはいはい。
で、まあ、メデラジはそういう感じで、まあ、私は、まあ、作曲とかそのバンドとかで自分が主体となって、ね、なんかやってるはメデラジーがいないからそこはいいよくて、あと考えるべきはおオケアマオケなんだけど、アマオケこそ分かんないと思うんだよな、絶対その報道でもされない限り
分かんないね。いやまず無理でしょう。
いやだってまあこのラジオ聞いてくださってる方がアマオケで多分想像つく人少ないと思う、多くはないと思うんで、まあ一般に多分社会人サークルで多分例えばフットサルとかやってるとします。
うん。
でまあ他の会社の人でまあ定期的にフットサル来てくれてるような人がある日急にパタッと来なくなりました。
うん。
でまあ連絡しても連絡がつきません。ってなった場合、まあ心配はもちろんするし、連絡も何回かしようとはするけど、多分そんなになんか深いところまで心配はせずに、あなんか都合が悪くなってなんか来れなくなっちゃったのかなぐらいで収めるパターンも多いと思うんですよ、
うん、
でそうなった場合実際その人に何が起きていようと、まあ、来れなくなっちゃってしょうがないかって、多分そこで終わっちゃう気がしてて、よっぽど仲いいとかじゃないと、
あ
そうなるともうその人実際どうなったとか知らずに多分もうなんかやめちゃったで処理される可能性が高い。
いやそうなんだよね。
それが正しいというかなんか適切なのかどうか正直分かんない。その実は死んでましたっていう情報をそのサークルレベルの関係性の薄い人に与えて動揺させることが正しいかどうか分かんない。
まあその誰か一人が知ってそれをそのなんだ。共有する共有しないはあると思うけど、多分そこまでたどり着かないよね。
そんな仲いい人がそんな一人いて、その人が知って、あ実は〇〇さんってみたいなことはあると思う。
うん。
けどまあ例えばオケとかだったら各パートまあ10人とか8人とかいるから、まあこれ現の話だけど。
うん。
だからあとまあ代わりもまあ見つけやすいっちゃ見つけやすいから、あの例えばもう極論金管楽器の、まあ、ソロ吹くような人が本番の直前にいなくなったりしたら、それは血まなこになって探されるだろうから、また別だろうけど、弦楽器の、まあ、数あるうちに一人がいなくなったら多分急増でエキストラ当てがわれて終わりなんです、その場は。
だからなんか突然連絡つかなくなって失踪した人として扱われるよね。
そうそう。でまあ次回こうあいつは不義理だったなーで終わる。
うん。いや
で
いやこれね、これわかるんだよね。これをなぜならこういうことを考えるからその場所によってそのどのぐらいの扱いで探されるんだろうとか、うん、処理されるんだろうとか。
いやそうなの、もちろんそのまあ団体の大小でそのポジションの違いはあれど、こうポジションがそのなんか運営の中枢に近ければ近いほどそこの重要性とか緊急性はどんどん増していくから、そこに近ければそれは探されるだろうし、場合によってはもう Facebook 経由で家族とかに連絡来たりはすると思うんだけど、そうじゃないその運営のメンバーが遠い存在、ただの奏者とかの場合は多分探されないと思う。
うん。
から隅田はなんていうか、さっきのメデラジと同じラインで考えるとあれだよね、その残す人に何か引き継ぐとかそういうことを考えるんであれば、なんか運営の近い、あなんか運営の中枢になってきたなと思ったぐらいの段階でなんか一文したためとくべきですよね。
ああ。
例えば代表、なんか オーケーでもなんかその室内楽でもバンドでも何でもいいけど、その代表とか運営者の立場だったとして、
うん、
自分がもし何かあってもなんか丸山さんが引き継いでくれると思いますんでみたいな、ちゃんとなんか遺言みたいな形で何かしら残しといた方がいいよね。
うん、
本当はね、
本当はね、
そんなことをする人は多分世の中100人中1人いるかいないかぐらいだと思うけど。でそうしない団体とかっていうの多分で割と多くの団体は多分主催者がいなくなったら多分解散したりするパターンも結構あると思う。
あ
からなんかそこはなんかその家族用の遺言とかって別になんかそういうのもなんか作っとくべきなのかなとかと思うっすよね。
うん、いやまあまあその実際やれるかも全くわかんないけどね。
まあまあまあ、でそうね、私目線でいくとまあ団体とかっていうんだとそれそんぐらいで、もうあとはもうパソコンのデータだけもう死んだ瞬間に爆発してくれれば構わないからあれなんだけど、あの私基本家のデスクトップのパソコンつけっぱっていうかずっとつけっぱなわけじゃないけど、まあ、つけっぱにしてることが多いんですよ、
ね、
外出中とかもそこになんかリモートでアクセスしたりすることがちょっとあるから。ただこれって逆に、はい、例えばめでたいさん死にましたってなった時に、あの電源が消えてれば、あの、まあ、Windows でも Mac でもあの起動した時にパスワードとか求められて、それに入力しないと今って基本的に暗号化されてるからファイル読めなくなってたりするパターンが多いんですよ。まあ、例えばあの iPhone とかはあれじゃないですか、あの端末のロック外さないと中見れないで、なんか FBA も解読できないみたいな。
へえ、あ、そうなんだ。
まあ、最近はちょっとなんか政治的なあれでガチャガチャやれちゃうみたいな話もあったりなかったりするんだけど。
ああ。
まあ、基本、ロックされてるものは Apple は解除しないっていう。
へえ、
まあ。Windows もまあ、あれ、でも Windows の方が、あ、まあ、中身取り出しやすいじゃ取り出しやすいと思うけど、まあ、基本そうなんだけど、つけっぱなしにしてるともう それ以前の問題っていうか、家に来たら見れちゃうから普通についてんだからだからよく、ね、この死んだらパソコン爆発してみたいな話はよく聞くしよくするんだけど、
ありますね、
実際この瞬間に死んだ時に実際それが叶うかって言われると叶わないじゃないですか。だって実際何もしてないから、その爆発する仕組みなんか、
まあね、
ないんだから。あの Google のアカウントは何か本人死んだらどうするかみたいな、定期的に何か連絡何かどうするか決めろみたいなメール来るから。
あ、そう
そう、だからあの自分だけかな、これで見バレしたらどうしよう来るんですよ。何か2ヶ月に1回ぐらい何かこのアカウントがの所有者に問題が発生した場合のこのアカウントの運用方法は今これですみたいな、変えたい場合はこうなんかこの手順を実行してくださいみたいな、なんか定期的に来るんです。
うん、
で今私はそれで爆発するっていう設定にしてるから、 Google のアカウント だけは爆発される。
はいはい、
けど逆に他は何も爆発されないから何の意味もない。
なるほど。
から、消息を絶ってメデラジは消えるわ、オケからソース感食らうわ、ただデータ見放題っていう今最悪の状態だからそう今日一日考えて思ったんだけど、なんとかしないといけないですこれは。もう遺言というかそういうなんか 引き継ぎとかも残すなら残す、バカするならもう何もかもバカするで、振った方がいい、どっちかに振り切った方がいいです、ね、これ。
あ、
これはもう、これお聞きの皆さんも全員そうです。だから半分だけ残って半分だけ消えてるが一番ダサいから。
ダサいですね。
ダサいで済んでいいのか分かんないけど、でもなんか私目線でずっと話しちゃってたんですけど、ひそやかさんなんかどうですか、なんか話せる範囲で。
いや、そのまあ最初の例に戻るんだけど、 TYC はいや、まず大前提として TYC ってひそやかがやりたいことをその実現するためのバンドではないのよね。
うん、
そのたまたま今のメンバー、たまたまあの俺の意思とは関係なく今のテーマでやることになって、俺の意思とは関係なく今のメンバーが集められて、なんか聞こえ悪いけど、そういう成り立ちなのよ。
はいはい、まあ、ある意味偶然の重なりというか。
そうで、それをその自分が自走、あのまあ運営は僕だけじゃなくてやってるし、
うん、
で僕の意思だけでやってるわけじゃないし、で実際僕は TYC の中でその役割を演じてるっていう心構えでやってるから。
役割を演じてる、
あの TYC の中、 TYC というプロジェクトがあって、そこで求められて役割をやってるっていう。
うん、
だからひそやかのやりたい表現をメンバーを集めてやってるんじゃなくて、 TYC っていうこうものがあって、それに適し、それをあのそこに役割としてフロントマンをやったり運営をやったりしてるっていう考えなわけよ。
はいはい、
だからそういう意味では TYC の理念が叶えば自分じゃなくてもいいとも思うわけ。
もう岸坂さん手を離れて、まあ、TYC が TYC たる、まあ、そう役割が他の構成であてがわれて回っていくんであれば、まあ、それでもいいと。
定義的にはね、自分は考えてる、
はいはい、うん、
それを踏まえた上で本当にっていう、
まあ確かにその理論上はそうなっていくのと実際どうかっていうのはまた違いますから。
そう、理論上っていうか理念的にそうであっても、
うん、
実際にその現実問題変わりがいないっていう。
確かに。
そうでこんだけ話した上でこれを言っちゃうと結構おごりみたいになっちゃうけど、その私がやっていることでこう受けている部分がやっぱ多分にあるので。
まあそう、結局ファンは人につくからね。
そう、
その、ね、集団とか集団にもまあもちろんつくけど、結局人だからね。
そう、 TYC ってそのまあ私だけじゃなく、そのやっぱ人でこう人でこう見てもらえてるっていう部分は結構あると思う。あ、まあ、ある、実際バンドって大体そうだし、結局そうだし、
うん、
で考えると、まあ実際問題私がいなくなったら、まあ、そっから自走することはかなり難しいよなって思うよね。
そう、だから、まあ、TYC の場合に限らず、その代わりをそのグループの中からこう擁立するのか、それでも外から見つけてくるのかの時点でもだいぶどっちにかじ切るにしても、その負荷というかコストがかなり高いから。で、見つけてくるだったら本当にそんな人いるかっていうのもあるし。
そう、そう、だからそのなんか二段構えというか、その 遠回りみたいで申し訳ないけど、そのはっきり僕のバンドだったら、いや僕がいなくなったらもう終わりですよって、もう一瞬で済んじゃう話なんだけど、 TYC に関しては実はそういう考えだから、なんかちょっと玉虫色の回答だけど、その私がいなくても成立はする、まあ、するはずなんだけど、結果的には私いないと成り立たないよねみたいな。
いや、なんでもそう、その使用上はここはできるはずだけど、実際の運用上はなんか妥協してこうになってますみたいな、なんかそのシステムとかだって全部そうなんだから、人だったらなおさらよ。
まあ、こと TYC はそうだね。
これ、まあ、答えづらかったらもう答えなくていいんですけど、どうなってほしいはあるんですか？
ああね。どうなってほしい。まあ、それで言うなら、求められるなら続いてもいいと思う。だから結局そうなんだ。誰かが望めば TYC はあるし、
あ、もうオープニングの話に戻ってきた感じもある
けど、そうそう、私のいない TYC は TYC じゃないって誰もが思うならばなくなるでしょう。
それはもうその時の、まあ、需要だったり、こう求められてるこう眼差しだったり、
そうそういうものがその残っててほしい。まあ、例えば、まあ、演奏、例えばメンバーの演奏したいっていう需要がそれを満たすかもしれないし、だから僕自身はその TYC、 その江東区のことを歌うバンドがなくなっちゃいけないとは思わないけど、
うん、
TYC というものが求められるのであれば、それはそういう風にやってほしいよね。
なるほどね。ちなみにメディラジは私死んでももう一生やっててほしいけど、ね、
熱っ
ちなみになんならひそやかさんいなくなっても続いてほしいし、
なんでやね
めでたいさんが両方いなくなってもめでたじでも一生続いてほしい、一生というか
怖い話
もう誰もいなくなってもめでたじというものがもう続いていって、もう一生勝手に回り続けていってほしい。
どういうことだ
もう誰か2代目めでたいになるでもいいし、もうめでらじという名を冠してまた別の人がやっててもいいけどいや、まあ、それこそ他のは別に、あの例えば私個人サークルで玉川沖 300m 海底とかやってるけど、そっちはもう私と紐づいてるから、そっちはもう私一緒に沈む運命だからあれなんだけど、めでらじはなんか両方アンドロイドになってもいいから続いてほしいね。
AI めでたいと AI すやかになって
AI が勝手に自走していってそんなラジオ誰が聞いてるんだって話だね。ということで、まあ死生観の話でくくっていい話だとか分からないですけど、まあ、たまに、ね、定期的にこういうことを考えることで、やっぱりこう、そういえばここ引き継ぎというか、なんかいなくなった時どうするんだっけみたいな考えになるからいいですよね。ということで、もうこういうラジオをお聞きの皆さんもぜひちょっと今一度ちょっと身の回りのこう俗人的なところを見直してみてはいかがでしょうか。会社か俗人的なタスクを
タスク
一般的にしようみたいな講習かこれはまあまあそういう機会と取っていただけるといいかなと思います。
はい、まあその決して暗い話題ではなく、なんかこういうこと考えちゃうよっていう、まあ、回でしたけど、このラジオの感想は X のハッシュタグ、メデラジェぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想、自分の私生活を披露したい方は、ラジオのメールでも募集しております。メールアドレス等は、メデラジのサイトのトップにメールフォームで貼ってありますので、そちらからぜひご参照ください。YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
はい、めでたいひそやか、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかですが、まあ、ちょっと、そうですね、現段階では相変わらず TYC の告知をさせていただきたいと思います。続いてのライブが、2026年5月2日5月2日土曜日でございます。いつものネイビーフロア赤坂で、ライブがあるんですけども、これはそろそろ今収録時点ではまだ告知してないんで、これから告知します。鳥です。
わお。
あのイベントの開始は、まあ、4時台からですが、TYC の出番は8時半からで、ございます。ちょっとネイビーフロアさん、そのまあ、ね、選手もね来たことあると思うんですけど、
1回あります。
1回あの結構ね何回か出させていただいてるんですけど、あのトップか鳥しかやったことなかったさっき知られたら、
私が、ま、あお忍びで聞きがしていただいた時はトップでした。
あれ結構数年前で、あの時はトップ多かったんですよ。ある時期からそのまあ自分で主催ライブするときは、まあ、当然鳥じゃないですか。
まあそこはね、
だからその辺からあの呼んでいただけるやつもなんか鳥をやらせてもらえるようになって、もう最近ずっと鳥です。
なんか、まあ、なんか相撲とかでこうそういうの番付上がっていくみたいなことところから想像するに、なんかこうちょっとずつ上がっていくもんだと思ってたけど、
そんな思ってたんですけど、
パンパンって切り替わることあるんですよ
パンパンってあれってあまああの期待されているとあの思って頑張りますので、
ぜひ、お聞きになってくださいということで、めでたいの方はまあ、告知というか、まあ、報告なんですけど、まあ、先週あのどうなるかっていった実験が成功したんで、あの YouTube のサムネイルもなんか自動で反映されることが分かったんで、あのめでたい俗人的システムによってYouTube のメデラジーの動画のサムネイルだったり、X に投稿した時 の, あのカードっていうそのサムネイルみたいなやつがその回のタイトルがバンと出るようになったんで、まあ分かりやすくなったんじゃないかなと思います。あの誰が引き継ぐなった場合、もうこの辺のもうジャングルみたいなシステムは多分破棄されることになると思うんで、まあ、今のうちにお楽しみいただけたらと思いますあの時間があったらいざという時のためにもうちょっと整理しようと思いますが、そんな時は来ないんで、はい、
はい、
ね、お願いしますということで、まあ、曲ちょっと考えてたんですけど、まあ別にその死を扱った曲とかを作ってるわけでもないんで、まあ一番近いかなということで、あのまあこれ何回越すんだって話だけど、メデ族の伝説からあのあれで3曲下ろしてるんですけど、遭遇と原風景っていう曲、まあ短い曲なんで、まあ、2曲続けていただければと思います。
あ、これはメデゾー君を発見するところと、
発見するところと、あのその後自分がメデゾー君になったと自覚するところですやっぱりこうこんなところで言うのもあれですけど、あ、当時言ったかな、あの MV はゼルダの伝説ムジュラの仮面をモチーフにしてて、 ゴジラの仮面自体がもうそういうなんか、なんか生とか死とかそういうのを割とモチーフにしてるっぽいんで、なんかそこを絡めてそう二段飛びでなんかテーマやってるかなと思って、お聞きいただければと思いますので、はい、お願いいたします。では、メディアラジ第167回今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
つやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。